まだマニュアル、間に合う。作業マニュアル作成の手引き。野菜都の城、島本、翔平。酪農場における作業マニュアルとは？あなたの農場には作業マニュアルがありますか？おそらく、大半の人が農をというでしょう。それは、きっと、酪農における作業マニュアルの重要性が広まっていないからです。酪農は、いわば製造業と同じで、安価な原料から付加価値のついた高品質な製品を作り出すことを目的としており、粗飼料や穀物などの原料から、高品質な乳を生産することで、初めて利益が得られます。そして、もちろん、他の製造業と同様、製品が完成するまでには、搾乳、給餌、分娩、繁殖管理、糞尿処理、疾病対策など、様々な作業が関わってきます。酪農業を営んでいく中で必要なのが、作業の一貫性と、正確さです。安定した農場経営は、安定した作業から生まれます。作業マニュアルは、本来、作業上のばらつきをし尽くす、つまり、一貫性を保障するためのものですが、使い方次第では、それ以上の利益を農場にもたらしてくれます。今回は、その一部について紹介したいと思います。作業に一貫性が生まれる。先に述べた通り、これが、作業マニュアルの本質となる部分です。人間は、毎日同じ作業を繰り返す中で、意図的であってもなくても、その内容をわずかに変えていってしまうものです。例えば、より、作業の合理性を求めてしまったり、機材の不足などによって、工程の一部を飛ばしてしまったりします。その部門の責任者や監視者が、それを強制する必要があるのですが、俺がマニュアルだ。とわけのわからないことを言いながら、堂々と間違ったことを教える人すらいます。また、同一作業であっても、実施者によって、その工程が異なることも珍しくありません。その時揺るがない事実として存在するのが作業マニュアルです。経験年数を問わず、マニュアルを閲覧することによって、何が正しいのか明らかにし、自己及び他者の作業手順を正すことができます。自称マニュアル人間をギャフンと言わせてやりましょう。作業者が変わっても対応できる。飼育規模の大きい農場になるほど、従業員の数は増え、急な人員の配置転換や増減があるものです。そんな中、作業マニュアルのない農場では、新人は技術を経験者に教わるか、もしくは見て学ぶしか術がありません。聞かぬは一生の恥とは言うものの、実際わからないことを人に聞くのは勇気のいるものです。時に質問するぐらいなら一生の恥を抱えて生きた方がマシと思うことすらあります。その結果生じるのが作業の一貫性からの逸脱と、それに伴う成績低下です。作業マニュアルの必要性は何も大規模農場に限ったことではなく、例えば個人経営であっても、馬主が突然体調不良に陥り、近しい人が代わりに仕事をしなくてはならなくなることがあります。そんな時にマニュアルがあるのとないのでは、作業効率に雲泥の差が出ることは言うまでもないでしょう。あなたは口頭で搾乳手順を伝えた相手に農場を任せられますか？生産物の安全性が高まる。安全な畜産物を消費者に供給することは、酪農家及び獣医師の責務です。耳が痛いです。作業マニュアルの中には、異常乳への対処、乳房炎の治療、ほか疾病発生時の対応などが含まれることもあります。毎回獣医師が責任を持って薬剤を選択使用し、それを聞く主に報告、旧薬などを完全に把握した上で、聞く主がそれを遵守することが理想なのですが、現場ではそうはいきません。搾乳作業者が異常乳を発見次第自己判断で乳房炎軟膏を注入することなど、極めて日常的なことです。問題発生時に使用する薬品に一貫性を持たせ、加えてマニュアルにその製品の適正な使用量、旧薬期間、他注意点など明記しておくことで、生産物への薬物の残留リスクを減らすことができます。安全安心な畜産物を生産するためにも、関係者全員が責任感を持って仕事をしましょう。耳が痛いです。農場の使用衛生管理が向上する。作業マニュアルを作成する目的は、牛が健康を害さないように高品質の生産物を安定して出荷するための作業を確立し、それを農場関係者が一貫して行えるようにすることです。マニュアルを作成するためには、農場の管理者、従業員、獣医師、飼料設計者などが一堂に会し話し合う必要がありますが、その中で必ず話に上がるのが機械分析、ハザード、アナリシスと、危険管理点、クリティカル、コントロール、ポイント、つまりハサップ、ハシップです。ハサップなんて面倒くさい、継続できないと考えている方が多いと思われますが、作業マニュアルの作成も、ハセップ承認の過程の一つであり、農場関係者の意識向上、成績改善につながるのは間違いありません。ところで、ハサップの正しい読み方を誰か教えてください。農場内でのコミュニケーションが深まる。最近の若い者は、何を考えているかわからないと嘆いている経営者の皆さんに朗報です。上にも挙げましたが、マニュアルを作成するには関係者全員の協力が必要です。むしろ従業員に相談することなく独断でマニュアルを作成する経営者は、総じて従業員にプレッシャーをかける結果となり、マニュアルの内容も乏しいものになりやすいです。従業員の専門性を把握し、 彼らの意見を取り入れたマニュアルであればこそ、作業実施者にも受け入れられやすく、内容も充実したものになります。マニュアル作成という共同作業を通じて、農場関係者のつながりをより強固にすることができます。また、作業成績のフィードバックの結果や、新たな機材の導入などによって、マニュアルの内容も定期的に更新する必要があります。その度に、現場の意見を取り入れることで、再び意見交換の機会を得ることができます。誰でも、自分が作成に関わったものにこそ責任を感じ、実践しようという意識を持つものです。読者の方の中で電化製品を買ったとき、ろくにマニュアルも読まずに使っちゃう、そんなおせっかちさんはいませんか？はいはいはい。私もその一人です。読まない人だけが悪いのではありません。わかりにくい、つまらない、読みにくい、そんなマニュアルも悪いのです。では、どのようにすれば人が読みたくなるようなマニュアルが作れるのでしょうか？今回は、ペンシルバニア州立大学の資料を参考に、みんなに読まれ愛され、農場を導いてくれるマニュアル作りを進めていきたいと思います。1. 何はなくともまず目標。マニュアルを作成することの一番の目的は、安定的に高い成績を出すことであり、みんなの行動が揃っていても、結果が悪ければどうしようもありません。そのためにも、まずは目標を立てる必要があります。マニュアル作成により、どの作業に一貫性を持たせたいか、そして、どのような結果を出したいかを形にする必要があります。また、目標は具体的にするべきです。おっぱいをいっぱい絞るが、目標では、どうも格好がつきません。それよりは、高品質の牛乳を大量に生産すること、乳房炎の発生率を減らすこと、搾乳の効率を上げること、などの方が、搾乳作業の目標として格好がつく上、数値目標を掲げることで、より具体化することができます。目標を具体化することの利点は、達成の有無を客観的に評価しやすいことにもあります。おっぱいをいっぱい絞れたかどうかなど、何がおっぱいか分かっても、どこからいっぱいかが分かりません。目標を立てるには、まず、現状を知る必要があります。これは、直近の知識データや、繁殖成績、農場事故率などを参考にできますが、それらを把握できていない農場は、残念ながら、まだスタートラインにも立っていません。現在位置が分からないのに、ゴールにどうやっていけばいいかなんて分かりません。まず、自農場の立ち、位置をしっかりと確認しましょう。飢えず自分の立ち位置がしっかりしていなかったり、目標を明確にしていないと、間違った方向に進んでしまいます。2. 下書き。目標が定まったら、早速、マニュアルの対象となる業務を見学しに行きましょう。作業を観察し、その工程を箇条書きしていく下書きの過程に入ります。下書きは、あくまで下書き。どうせ、何度も議論を重ねたり、書き直したりするのは目に見えているので、完璧を求めてはいけません。しかしながら、箇条書きにしつつも、作業者の判断が必要になる部分だけは、あらかじめ把握しておく必要があります。作業工程と作業者の判断、この2つの数が、後にマニュアル作成時に選択する構成の決定要因となります。3. 話し合いと修正。下書きができたら、農場の関係者全員が集まれる場を設けましょう。農場の責任者や従業員はもちろん、管理獣医師や飼料設計者など、農場運営に関わりがある人には、できるだけ多く参加してもらうことで、より良いマニュアルが生まれます。話し合いが始まったら、まずは、マニュアルを作成する上で、参加者の意見がいかに重要か、そして、それらの意見を参考に作成を進めていく旨を説明します。話し合いの際、特に、上司は、否定的、威圧的な言動をすることは避けましょう。できるだけ、多くの意見を、現場の人間から引き出すことが、成功の秘訣となります。前にも述べましたが、従業員の意見を聞かずに作成されたマニュアルは支持されません。自分が作成に関わったものであればこそ、実践する意欲が湧きます。また、誰よりも、一番現場のことを知っているのは、管理者や専門家ではなく、現場の人間です。彼らの意見を取り入れることなく、良いマニュアルなど作り上げることはできません。4. 文書化。話し合いの中で作業工程が固まったら、その内容に応じて書式を決め、読みやすく、理解しやすい形にする必要があります。般若心道のように、大量の文字で、ひたすら作業工程を説明しても、作業者は、何も言わず、そっとマニュアルを閉じるでしょう。書式は、その作業を完了するまでに実施する工程の数と、作業工程中に、判断を必要とするポイントの数によって異なります。一覧表にすると以下のようになります。マニュアルの記述方法の選択基準。選択肢は多いか？かける手順は10以上か？かけるマニュアルに適した書式は単純な羅列。選択肢は多いか？かける手順は10以上か？マニュアルに適した書式は階層的、もしくは図式的。選択肢は多いか？手順は10以上か？かけるマニュアルに適した書式はフローチャート。選択肢は多いか？手順は10以上か？マニュアルに適した書式はフローチャート。5. 実践してみる。そのマニュアルが実用的かどうかは、実際にやってみなければわかりません。誰かにマニュアルに書いてある通りの行動を実践してもらい、 作成者がそれを観察することで実用性を評価できます。ちなみにこの時がシャッターチャンスです。マニュアルに掲載する写真をバンバン撮っちゃいましょう。その作業を行う機会が少ない、もしくは行ったことがない人にマニュアルを読みながら作業を実践してもらうのも一つの方法です。作業者が躊躇したり混乱を感じたりするような記載があれば、内容を修正する必要があるかもしれません。ただしマニュアルはあくまで何度か経験を積んだ上で利用するものであり、初めて読んだ人が完璧に仕事をこなせるはずがありません。詳細に書きすぎると逆に熟練者には受け入れられにくくなります。書く上での他の注意点、文章を作成する上で以下の点にも気をつけた方が効果的です。 L 手順は、できるかけ短い文章で書くこと、長いだけで読む意欲は減る。 L 命令的な文章で書くこと、読み手は命令的な文章の方が理解しやすい。 L 直接的な表現を用いる、その方が読み手は即座に内容を理解することができる。 L 否定的な言葉はあまり使わない、読み手は否定的な言葉は自然と無視してしまう。 L 省略形はあまり使わない、読み手が知っているという前提を持って書かない。 L どのようにするのかだけではなく、なぜそれをするのかも書く。マニュアルの書き方については以上ですが、制作段階で農場内でのコミュニケーションがいかに重要か理解していただけたと思います。下り顔でここまで話を進めさせていただきましたが、皆さん文章でだけで解説されてもその実像がなかなか見えてこないのではないかと思います。そこで次回は作業マニュアルの見本、効果的な書き方、マニュアル作成による経営改善例の3本をお送りします。来月もまた見てくださいね。ふんがふっふ。簡単なことを難しく説明するのは凡人、難しいことを簡単に説明するのが賢人とはよく言ったものです。前回の記事を妻に読ませたところ、分かりにくいと一蹴された私はどうやら凡人のようです。皆さんの作ったマニュアルは凡人並みでしょうか、それとも賢人並みでしょうか。それを決定づける要因の一つがマニュアルの書式です。記述方法の選択、マニュアルの記述方法の選択基準、選択肢は多いか、かける手順は10以上か、かけるマニュアルに適した書式は単純な羅列、農場での実例、1哺乳瓶の衛生管理、選択肢は多いか、かける手順は10以上か、マニュアルに適した書式は階層的もしくは図式的、農場での実例、2搾乳作業、3保育スペースの洗浄、選択肢は多いか、手順は10以上か、かけるマニュアルに適した書式はフローチャート農場での実例、5分娩管理、選択肢は多いか、手順は10以上か、マニュアルに適した書式はフローチャート農場での実例、5分娩管理。作業手順と選択肢の数に応じて記述方法を使い分けていきますが、実際に農場で該当するのはどのような作業でしょうか。今回は見本を作成するために農場での実例として上の4つの作業を挙げさせていただきました。一つずつ解説していきたいと思います。 1. 哺乳瓶の衛生管理、箇条書き。哺乳瓶の洗浄、消毒のように毎日行う単純作業であれば、作業内容を箇条書きにするだけでマニュアルとして機能します。スケバンしてある箇所を順に解説していきますが、ちょっとした部分に気をつけるだけでマニュアルの価値は大きく変わります。参考にしてください。 1. 分かりやすいタイトルをページの冒頭に必ず記載しましょう。 2. マニュアルの作成日もしくは改訂日を記載しましょう。1年に1回は内容を見直したいので、作成日を記載することで修正日の設定が容易になります。 3. 作成者の名前を書くことで困った時誰に相談すべきかすぐに把握することができます。また作業者にも責任感が生まれます。 4. できればどうやってだけでなくなぜも記述しましょう。それにより各々の作業工程の大切さが理解されます。 5. 写真やイラストを掲載するだけで理解度は大きく深まります。人は読んで理解することよりも見て理解することの方が得意です。 2. 搾乳作業、階層的。作業工程の多いものや多少の選択肢が含まれるような作業であれば、階層的な記述を用いることが推奨されます。 1. まず作業に用いる器具機材の一覧を表記することにより、作業開始前の準備が怠っていないか確認することができます。その他作業の目的や実施時の注意点などを記載することにより、作業中に事故などが起こるリスクを減らすことができます。 2. 作業手順を箇条書きするところまでは同じですが、さらに細かい作業、サブステップを階層的に記載することにより、注意事項やもしからだったらなど不測の事態への対応についても書き記すことができます。 3. 保育環境の衛生管理、図式的。作業工程が多い場合には文章と図式を組み合わせることにより文章を分かりやすく分解することができます。この形式の利点の一つは、数多くのステップが書かれていても自分の読みたい部分を容易に見つけることができることです。 1. 記号の形状を工夫することで 利用者が内容を理解しやすくなります。記号の代わりに写真を使うことでも作業が行いやすくなります。特に従業員に外国人を雇用している大型農場などでは写真を多用することを強く勧めます。4. 分娩管理フローチャート。フローチャートを利用すれば選択肢の多い作業であっても筋道を立てて簡素に抽出することができます。経験者ならこのフローチャートから獣医師に連絡すべき時期を測ることができますが、一方でこの図はフローチャートの弱点も明示しています。それは情報量が少ないことです。フローチャートは一個一個の工程を端的に書かないととても分かりにくいものになってしまいます。それゆえにフローチャートで記載したマニュアルは経験者が作業工程を再確認することを目的として利用されることが多いです。 1. 少ない文字数を補う手段として図形の形状によりその作業内容の解説を補足するという方法があります。例えばこのフローチャートでは角の取れた四角は開始点と終了点、四角形は行動、ひし形は選択肢を示しています。このように図形や色の活用により少ない情報量を補足することもできます。2. 選択肢が2つであれば1つの選択肢を一方向にまとめることで見やすいフローチャートが出来上がります。この場合ははいという選択肢が常に一方向を向いています。 3. 階層的記述のようにサブステップを欄外に記述することで内容を補足することができます。しかし記載が多すぎても見にくくなってしまうので注意が必要です。作業マニュアル作成による経営改善例。1990年にデンマークで実施された調査では搾乳とその準備作業に一貫性を持たせたことで生産性の向上が認められたと報告されています。ラスムッセン1990。一般的なタイストールの酪農場において群を年齢に応じて31頭ずつ均等に2列に分けて使用し両者間で異なる搾乳工程を実施しました。試験群は乳頭の清し老けからユニット装着までの時間が 1.22±0.25分であったのに対し、対象群は 3.06±1.56分とばらつきが大きいのが特徴でした。ユニット装着までの時間にこれだけの差が生じたのは作業工程が一貫していないからであり、その結果試験群は1日の FCM が平均で 1.3kg 増加したとのことです。また最近の報告では2013年にペンシルバニアの専門家チームが成績改善を目的に農場に立ち入り、各農場の問題点の把握と作業マニュアルの見直しをしたことにより農場の生産成績が飛躍的に向上したという報告も得られています。センター4デイリーエクセルレンス2013。以上の事例からも作業マニュアルが農場の生産性にもたらす影響についてご理解いただけたと思います。今回紹介したものが海外での事例ばかりであることに不満を感じる人もいるかもしれません。でも大丈夫です。これからこの記事を読んだ皆様が国内での成功例となっていくのですから。うまくごまかせたところで来月はマニュアルの有効な利用方法についてです。設置場所を考える。牛の臨床という本があります。いわば産業動物獣医師のバイブルともいえるこの本ですが、これも一つのマニュアルであると言えます。私自身も往診中わからないことがあると薬を取りに行くふりをしてこっそり社内でこの本を、まあその辺は割愛するとして言いたいことは、マニュアルは現場でこそ必要になるということです。もちろん原本については事務所にしまっておくべきですが、写本は見やすい大きな文字で印刷して各作業現場に設置するべきです。さらにラミネート加工をするなど見ながら作業が行えるような気配りをすれば作業者の大きな助けになります。搾乳業務など閲覧しながらの作業が困難なものではポスターにして壁に掲げるのも一つの方法です。常に目につく場所に設置しておき、毎日作業前に目を通すようにすれば嫌でも作業手順が頭に残るというものです。訓練訓練また訓練。新人にマニュアルだけ渡して仕事しろと言っても無理な話です。マニュアルには作業員の一挙手一投足に至るまで全ての行動内容が書いているわけでもなく、また作業に利用する全ての器具機材の解説や設置場所まで書かれているわけでもありません。マニュアルを参考に作業を実施する前提として実際の作業手順を目で見て肌で感じている必要があります。作業の中で疑問が生まれそれが解消したとき初めてその作業の意味が理解できます。前に述べましたが、その作業をどうやってするかだけでなく、なぜするかを理解することが大切です。マニュアルとにらめっこばかりしないで、何度も農場の関係者間で疑問をぶつけ合い、成長していきましょう。モニタリング。立派なマニュアルもできたし、従業員も作業を覚えた。これで安心。めでたし、めでたし、というわけにはもちろんいきません。農場の管理者は、常にマニュアルの実践結果についてモニタリングを行う必要があります。農場関係者全員での話し合いのもと、立派なマニュアルができました。そして従業員たちは皆それを遵守し作業を実践しています。では実際に彼らが作ったマニュアルで農場の生産性はどう変わったのか、それをモニタリングによってつかむ必要があります。 岩登り？それは、ボルダリングでしょう。全くもう。モニタリングとは、いわば監視作業のことであり、農場の成績の変化を追っていくことです。マニュアル制作過程の最初に目標を設定していただきましたが、同時に、自農場の現在の成績についても把握できたと思います。その上で、マニュアル採用前と、採用後における成績の比較をし、果たして目標に向かって突き進んでいるかどうかをモニタリングします。仮に、モニタリングの結果、求める影響が見られないようであれば、マニュアルの内容を、本当に従業員が実施しているか、内容に、そもそも問題がないか、などについて考慮する必要があります。人は、惰性の生き物です。作業がルーチン化してしまうと、合理性を求めてしまったり、無意識のうちに工程を飛ばしてしまったりするものです。また、もしかしたら、季節的要因や機材の交換などによって、マニュアルの内容を変更する必要があるかもしれません。そのような場合に、モニタリングにより、即座に問題を分析、改善策を提示できなければ、マニュアル作成の意味がありません。マニュアルの実施指導、もしくは内容の再編、どちらの道を選ぶにしても、作業者の理解を求める必要があります。そのために必要なのが、フィードバックです。フィードバック。フィードバックとは言ってしまえば、情報が戻ってくることを言います。大体、夫婦間がうまくいかないときには、フィードバックが足りていないのではないかと思います。ご飯を食べたら、美味しかった。コーヒーを入れてくれたら、ありがとうというふうに、ちょっとしたフィードバックで、夫婦の関係もうまくいくものです。妻へのフィードバックが足りないと、どうなるでしょうか？料理は味が落ち、旦那のために何もしなくなります。いわばパフォーマンスが低下するのです。誰でも自分がした仕事の結果は知りたいと思います。結果のフィードバックにより、従業員のモチベーションを上げ、高い生産性を達成しましょう。従業員へのフィードバックは、その内容を明確にする必要があります。例えば、生産成績などを開示しても、その見方がわからなければ、何の意味も持ちません。解説をつけたり、構成を変えたりして理解しやすくする努力をするべきでしょう。従業員へのフィードバックは、実際に現場に関わっている人物が行った方が効果的です。自分の仕事を見てもいない人にあれこれ言われるのは、誰でもいい気持ちはしません。フィードバックは、できるだけ頻繁に行った方が、より改善策を具体化しやすくなります。また、遠い過去の問題行動に対する結果は、返されてもどう対処すればいいかわかりません。できるだけ、現在の問題に対する結果のフィードバックを実施するべきでしょう。最後に、フィードバックは、作業者を非難するためのツールではありません。否定的な書き方をせず、作業者の行動を改善する上で参考になるような内容にするべきです。これらの注意点は、夫婦間のフィードバックについても同様です。家庭内フィードバックで、あの日のときめきをもう一度呼び覚ましましょう。このようなモニタリングとフィードバックにより、作業者の意欲を継続することができます。作業マニュアルをみんなで作成し、一時的に、農場の作業意欲が高まっても、それが継続しないのは、モニタリングとフィードバックがうまく組み込めていないからだと言えます。例えばマラソンに参加するとして、最初は、完走するだけでいっぱいいっぱいでも、安定して完走できるようになると、今度は、タイムが気になってきます。完走という目標が達成できた後は、タイムという目標を設定しないと、徐々に走ることに飽きてしまいます。作業の成果をモニタリングし、フィードバックしながら、徐々に目標を高めていくことで、従業員の意欲や実力、そして、農場の生産性が向上することでしょう。